おはようございます。高原豪一郎です。ずいぶん肌寒くなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。さて、今から1年ほど前に日本を代表するクリスチャンの作家三浦綾子さんが亡くなられました。先月はその1周年で各地で三浦綾子フェアが行われたようです。三浦さんが書かれたものは全83作品、3000万部を軽く突破するほどの根強い人気のある作家です。出版界では100万部を超えるベストセラーをミリオンセラーと呼びますが、三浦さんは8つのミリオンセラーをお持ちです。その筆頭は何といってもデビュー作氷点なんですね。これは1964年朝日新聞主催の1000万円懸賞小説に見事一等に選ばれた作品です。プロの作家も投稿した全731編の作品の中から選ばれた作品なんですね。その年の12月から朝日新聞に連載が始まったんですが、大反響を呼びまして、ラジオで朗読され、テレビドラマでこのドラマ化され、そして映画にもなり、日本中に氷点の大ブームを呼んだんでした。それまで小説らしいものをほとんど書いたことのない、いわば素人の主婦が、自営の雑貨屋さんの営業を終えた後に書いた、その作品が、並みいる力作を押しのけて、一等に輝いたということは本当にすごいことですね。しかしそれ以上に驚くべきことは、実はこの作品のテーマが聖書の真骨頂である現在とキリストによる救いであるからなんです。現在というのは原因としての罪と書いて現在。人は皆生まれながらにして罪の球根のようなものを内に抱えて誕生してきたものだって言うんですね。条件さえ整えれば、その罪の球根は芽を出し、そして成長するのです。少しストーリーを追ってみましょう。旭川で総合病院を経営する辻口慶三には、美貌の妻夏江、長男徹、そして愛らしい幼女の瑠璃子がいました。まさに幸せを絵に描いたような家庭であったわけです。ところがある日のこと、妻の夏江は若い眼科医の村井に心を寄せるんです。そして自宅で二人きりの時間を持っているその間に、外に出した娘の瑠璃子が何者かに殺されてしまうんです。夫の辻口は、瑠璃子殺害の原因は元はといえば妻の不倫にあるんだと決めつけ、そして密かに妻に対して復讐を企てます。それは、瑠璃子を殺した犯人、妻子という人物の子供を、友人の経営する乳児院から養女としてもらい受け、何にも知らない妻夏江に育てさせるという恐るべき計画だったのです。夏江は、瑠璃子の代わりに女の子の赤ちゃんをもらったということで、本当に喜ぶんですね。そしてその陽子と名付けた女の子を、それはそれは可愛がるんであります。ところが何年か経ってある日、夏江は夫の書斎で日記帳に挟み込まれていた手紙から事の真相を知るんです。そうか。夫は私が陽子の出生を知った時に、いかに嘆き、悲しみ、悔しがるか、ということを楽しみに待ってるのか。その直後のことです。学校から帰ってきた小学1年生の陽子の首に彼女は手をかけるんですね。幸いなことに、夏江が手を離したので陽子は助かります。そこで三浦さんはこう書くんですね。夏江は自分のしたことに気がつくと、恐ろしさに体が震えてならなかった。どんなことがあっても自分の一生に人を殺そうとすることがあろうとは夢にも思わなかった。妻に逃げられ、泣き止まぬ赤ん坊を持て余してあげく、イライラして他人の家の幼い瑠璃子に手をかけ、そして殺した妻子という男に弁解の余地はありません。しかし、あまりのショックから自分も一緒に死のうとして、陽子の首を絞めた夏江はどうだろうか。人間は特別に悪い人だけが大それた罪を犯すのではなく、誰でも殺人をも犯す可能性を秘めている存在ではないだろうか。日頃の意思も教養も分別も、 追い詰めに追い詰められていったとき、人の心の中に宿るこの現在の力、闇の暗さ、こういったものは人の教養で克服することはできないのではないか。今までもし大きな罪を犯すことがなかったとするなら、それは清く正しい人であったからではなく、罪を犯す機会に遭遇しないでこれただけではないか、という呼びかけですね。やがて陽子は青春時代のただ中で、恋人の目の前で、夏江の口から自分が犯人の娘であるということを聞きます。その時彼女は存在していてはならないものではないか、と考え、そして遺書を書くんですね。そしてこの遺書こそは、日本の近代文学の中に今までなかった、現在からの救いの絶叫なんですね。こう書くんです。今までどんなに辛い時でも、じっと耐えることができたのは、自分は決して悪くないのだ。自分は正しいのだ。無垢なのだ。という思いに支えられていたからでした。でも殺人者の娘であると知った今、私は私の寄って立つところを失いました。現実に私は人を殺したことはありません。しかし、法に触れる罪こそ犯しませんでしたが、考えてみますと、父が殺人を犯したということは、私にもその可能性があるということなのでした。自分の中の罪の可能性を見出した私は、生きる望みを失いました。お父さん、お母さん、どうか瑠璃子姉さんを殺した父をお許しください。今、こう書いた瞬間、許しという言葉にハッとするような思いでした。私は今までこんなに人に許してほしいと思ったことはありませんでした。けれども今、許しが欲しいのです。お父様、お母様に、世界のすべての人々に、私の血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのです。さて、聖書の中にこんな言葉があります。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。ここでパウロという人物は、誰がこの死の体から私を助けてくれるだろうと言ったんですね。死の体、これは現在に牛耳られている体のことです。その時パウロは、何が私を救い出してくれるかと言わず、何をすれば私は良くなるかと言わず、誰が私を救い出してくれるのでしょうかと言いました。この現在からの救いを与えてくださる方こそイエス・キリストであります。罪の許しは、罪を犯した本人が自分に言い聞かせるようなことでは収まりません。また、第三者の慰めも許しにはならないと思います。では、被害者にその権威があるかと言いますと、二者関係ではそのこじれは取れるかもわかりませんが、しかし、本当の罪の許しは、罪の裁きを行う権威ある方以外に与えることができないのです。神は、人間の罪を裁くことのできる唯一のお方です。そして人間の罪を裁く唯一の方であるがゆえに、許しを与えることのできる唯一のお方なのです。いえ、どんな罪人をも許すことができるために、清い神の御子、イエス・キリストを十字架にかけ、そうして処分してくださったのでした。氷点の主人公、陽子は、最後、雪のビエガーで自殺未遂を図り、雪の中に生まれて、気を失います。この雪というのは、聖書を見ますと、神の与えた罪の許しの完全さを表す比喩として用いられている箇所があるんですね。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなるからである。どうぞこのイエス・キリストによる救いを受け取り、ご自分の現在から派生する一切の罪が雪のように白くされる、この救いをお受け取りになられますように、心からお勧めしたいと思います。